命に入るために何をすべきか続編。天父と御子イエス・キリストを知るの観点から話し、大城尽くし。
今日のテーマは永遠の命に入るために何をすべきかの続編で、天父と御子イエス・キリストを知る観点から皆さんと一緒に考察を進めていきたいと思います。永遠の命に入るために何をすべきか、これが非常に重要な質問である。そしてそれは明瞭に答えられている。律法には何と書かれているか、あなた方はどう読むか。スタディバイブル新約の588ページ、さらに、セレクトドメッセージの124ページには、主は私たち一人一人が決定的に熱心であることをお望みになります。霊的なことで過ちは許されません。私たちにとって死活問題は永遠に救われるためにはどうすればよいかということです。永遠の命、神と同じような限りない命を継ぐためにはどうしたらよいのでしょうか。これが誰でも考えなければ問題です。セレクトドメッセージの124ページ。本庁は前回に続いてこのテーマを天父と御子イエス・キリストを知るの観点から皆さんとご一緒に考察してみたいと思います。ヨハネによる福音書17章3節には永遠の命とは唯一の誠の神でいます。あなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストと知ることであります。とあります。このヨハネによる福音書17章3節の聖句が本日の説教のテーマを天父と御子イエス・キリストを知るの観点からとした理由です。スタディバイブル248ページ中回から見ていきましょう。スタディバイブルの248ページ、天父と御子の関係。ヨハネの17章は、神とキリストのご性質、また相互の関係についてありのままに語っている。ここに天父と御子のはっきりした性格と個性が表されている。また、スタディバイブルの同じ続きですけれど、248ページ、キリストを知ることは、キリストの言葉を実行すること。これらの言葉には多くの意味がある。我々はキリストを知ることによってのみ神を知ることができる。神に使わされたお方がすべてのものにこれらの言葉を聞くようにと呼びかけておられる。これらの、スタディバイブルの同じですが、これらの神の言葉、これらは神の言葉であり、すべてのものがこれらの言葉に留意すべきである。これらの言葉によって彼らは裁かれるからである。救いに至るキリストの知識とは、霊的知識によって活力を受けること、すなわちキリストの言葉を実行することである。これがなければ他のすべてが無価値であるとあります。サインズ・オブ・タイムスの1908年1月27日の記事です。まず、はじめにまず、 天父と御子イエス・キリストの関係についての記述を見ていきましょう。人類の曙の上巻の1ページに、神は愛である。ヨハネ、1ヨハネ4の16。神の性質、神の律法は愛である。それは今でもそうであったし、これからも同じである。意図高く、意図上なるもの、とこしえに住むもの、その道が永久である方は、お変わりにならない。彼には変化とか、回転の影とかいうものはない。創造の力が表されているものはすべて神の無限の愛の表現である。神の統治はすべての作られたものへ豊かな祝福を与えることを意味する。あけぼのの2ページに、まず反逆が天で始まったその時から、ついにそれが覆されて、罪が完全に根絶されるまでの善悪の大創造の歴史もまた神の不変の愛の実証である。宇宙の統治者は、その恵み深いお働きを一人ではなさらなかった。彼には助け手があった。すなわち彼の目的を理解し、幸福を与えることを共に喜び合える功労者であった。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は、はじめに神と共にあった。言葉であり、神の独り子であった。キリストは永遠の父と一つ。すなわち、その性質、品性、目的が一つであって、神のあらゆる計画と目的に参加できる唯一のお方であった。その名は、霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君と唱えられている。その出るのは昔から、いにしえの日からである。また、神の御子は、ご自身についてこう言明された。主が昔その技をなし、始められるとき、その技の始めとして私を作られた。いにしえ、地のなかったとき、初めに私は建てられた。同じくその3ページに、また、地のもといを定められたとき、私は、その傍らにあって名称となり、日々に喜び、常にその前に楽しんだ。父は、御子によって天のすべての住民をお作りになった。万物は、位も、主権も、支配も、権威も、皆、御子の、にあって作られたからである。これら、一切のものは御子によって作られ、御子のために作られたのである。天使たちは神に仕えるもので、神の御前から流れれる光で輝き、御心を果たすために速やかに飛ぶことのできる翼が与えられているのである。しかし、神の受講者、神の本質の真の姿、神の栄光の輝きであられる御子は、その力ある言葉を持って万物を保っておられて、それらをすべて支配しておられる。3ページ続く、初めから高く上げられた栄えある御座は、彼の聖女のあるところであり、公平の杖が彼の王国の杖であった。誉れと威厳とはその御前にあり、力と麗しさとはその聖女にある。慈しみと誠はあなたの前に行きます。とあります。次にキリストへの道から見てみましょう。天父とイエス様の関係ですね。自然と聖書は自然と聖書は 神の愛を証ししています。天の父なる神は、命と知恵と喜びの源であります。自然の絶えに美しいものを見てご覧なさい。また自然が人間ばかりでなく、あらゆる生物の必要と幸福を驚くばかりに満たしていることを考えてご覧なさい。輝かしい火の光を、地を潤す雨、また山、丘、海、平原。それらは皆神の愛を物語っています。このようにすべての作られたものの必要をお満たしになるのは神であります。神の御子が天より来たりたもうのは、たもうたのは天の父を表すためでありました。神を見た者はまだ一人もいない。ただ父の懐にいる一人子なる神だけが神を表したのである。父を知る者は子と父を表そうとして子が選んだ者との他に誰もありません。弟子の一人が私たちに父を示してくださいとイエスに願った時、ピリポはこんなに長くあなた方と一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのである。どうして私に父を示してほしいというのか。仰せになりました。これほどの神様の愛を心から感謝いたしたいと思いますね。私たちがこの神の愛を証ししているというんですね。このキリストの道の方にですね。自然と聖書は神の愛を証していると。そこで、この皆さん、こればかり聞いていると退屈するでしょうから、私も新しくあることに、試みてみました。変わらないといけないと思いましてね、このコロナウイルスで皆さんもそうだと思いますけど、ここで、初めてなんですけれど、バイオリン号に、私も、初めて見たいと、挑戦してみたいと思いましてですね。まあ、50%、初めてですので、50% できれば、まあいいかなと、皆を恥ずかしめないようにしたいと思います。アメージンググレースから行きましょうね。音がずれるところを勘弁してくださいね。すいませんでした。皆さんも挑戦してみてください。何か初めてすることはいいことだと思います。 次に伝道上巻から巫女イエス巫女キリストについての記述を見ていきましょう。生ける神の御言葉が私たちの信仰の基礎でなければならない。世の罪のためにキリストがなさった贖罪について最も強力な肯定的言葉を集めなさい。人々にこの贖罪が必要であったことを示し、彼らが悔い改めて神の律法に忠誠を尽くすならば救われることを語りなさい。福音はキリストを個人的に救い主として受け入れ、信ずるすべての者にとって救いの喜びの知らせであるという確かな言葉と証拠をすべて集めなさい。救われるためには何をすべきかを知りたいと思っている人がたくさんいる。彼らは改心に必要な段階の平易ではっきりした説明を望んでいる。そして話の中で罪人がキリストのところに来て救われる方法をはっきり説明する特別の部分を必ず設けるのでなければ説教をしてはならない。彼らはヨハネのように人々にキリストを指し示し、感動的な単純さとキリストの愛に燃えた心を持って、見よ、神の子羊と言わなければならない。罪人が悔い改めて改心するように強く熱心に歌えなければならない。レビュー&ヘラルド。次も伝道の上巻の256ページですけれど、イエスにある真理ということで、キリストが教えになった単純な教訓を教えなさい。彼の国旗と犠牲の生活、彼の謙遜の死、彼の復活と昇天、彼の天の聖女における罪人のための忠歩について話しなさい。どの改宗の中にも主の聖霊が動かされている魂がある。そういう人々に真理が何であるかを理解する助けを与えなさい。彼らに命のパンを裂いて与えなさい。極めて重要な問題に彼らの注意を向けさせなさい。誤りを主張している人が多くあるが、あなたは真理を主張しなさい。神の群れの羊にとって緑の牧場となるような問題を語りなさい。あなたの話を聞く前より少しも行ける水の泉に近づいていない荒れ果てた道に聴衆を導いてはならないとありますね。で、同じですけれど、律法と福音の要求を明らかにして、イエスにある真理をそのまま伝えなさい。道であり、真理であり、命であるキリストを伝え、彼に来るすべてのものを救う彼の力について語りなさい。私たちの救いの君は神の民のために取りなしておられるが、父なる神の憐れみを起こさせようとする嘆願者としてではなく、彼の勝利の記念物を要求する征服者としてである。彼は、彼によって神に来る人々を完全に救うことがおできになる。この事実を極めて明白にしなさい。牧師たちはよく注意していないと、人間的装飾のもとに真理を隠してしまう。牧師は雄弁な説教によって人を改心させることができると思ってはならない。他の人を教える者は、聖霊に満たされ、罪人の唯一の希望として、キリストを掲げることができるように神に嘆願しなければならない。華麗な言葉、愉快な物語、また、 不適当の逸話は、罪人に罪の自覚を起こさせない。人々は心地よい歌を聴くのかのように、こういう言葉に耳を傾ける。罪人が聞かなければならないメッセージはこれである。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。福音宣伝者の英文の154ページですね。1954年にこれは書かれたんですね。1915年、ホワイト人が亡くなる1年前でしょうかね。キリストの愛を掲げる。偏見と顔面差の障壁を砕くためには、キリストの愛が全ての説教の一部を占めていなければならない。イエスがどれほど人々を愛し、どんな愛の証拠をお与えになったかを彼らに知らせよう。キリストの十字架上の死によって、神が人々のために表された愛に比べることができる愛が他にあるだろうか。心からキリストの愛に満たされるとき、これを人々に伝えることができる。そして、それは人々の心を動かすのである。これ、心となっていますけど、心からですね。間違っていますね。十字架が全ての説教の基礎だと言ってますね。罪の贖い主として、キリストの犠牲は、他の全ての真理が周りに群がる大真理である。創世記から黙示録までの、神の御言葉の全ての真理を正しく理解し、評価するためには、カルバリーの十字架から流れ出る光を照らして研究しなければならないとあります。私はここで、憐れみと神聖、救いと贖いの一大記念塔を紹介する。それは十字架にかけられた神の御子である。これが、これまたダブっていますね。これが、牧師たちの全ての説教の基礎でなければならない。教会と新しい伝道地のためのメッセージ。牧師は、教会と新伝道地の両方において、キリストを十分に伝え、聴衆に知的信仰を持たせなければならない。キリストが人々の救いであり、義であることを教えなければならない。伝道の上巻261ページですが、キリストが人々の唯一の希望であることを彼らに信じさせないようにすることがサタンの策略である。なぜなら、すべての罪から清めるキリストの血は、その功績を信じる者にのみ、効力があるからである。こう、皆さんよく考えてくださいね。ここ非常に重要ですね。このサタンは、唯一の希望であるキリストを皆さんに、人類に信じさせないようにすることが彼の策略だと言ってるわけですね。で、すべての罪から清めるキリストの血は、その功績を信じる者にのみ効果が、効力があるというんですね。だから信仰でもって信じないといけないんですね。カルバリーの十字架は永遠の命を私たちに約束している。誠実な信者にとってキリストを信じることは何よりも重要なことである。イエスの功績は私たちの罪を消し去り、天の旗織りでおられた義の衣を着せてくれる。相当の我に与えられる誉れとして命の冠が私たちに授けられる。これらの尊い真理は 生きた人間の中に示されなければならない。次に、ピリピ人への手紙から、聖書、ピリピ人の手紙から、巫女、キリストについての記述を見ていきましょう。キリスト、謙遜の最高の模範であると言ってますね。ピリピ人への手紙の2章。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうして、しもべの形を取り、人間の姿になられた、このありさまは人と異ならず、恐れ、己を低くして、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられたとあります。スタディバイブ、その仲介がありますけれど、434ページですね。キリストの生涯の、この今のピリピの、仲介なんですが、このピリピの手紙2章の6節、7節、8節の仲介ですけれど、限りなく高いところから降りてこられ、人生を取られるとき、キリストは人間のどんな境遇でも自由に選ぶことができた。しかし彼には偉大さや地位は無に等しかった。彼は誰よりも謙遜で質素な生活を送られた。彼が生まれたベツレヘムの家は貧しかったが、彼の父は全世界の所有者であられる神であった。絶えざる自己否定と自己犠牲の生涯には、贅沢、安楽、自己満足の追求、放縦などは一かけらも見られない。最もひどい境遇にある、信徒でも、キリストは極貧の苦しみを知らなかったということのないように、誕生の時と同じく彼の生涯には偉大さや、富は見られなかった。もし彼が外見上の美しさや富や荘厳さを持っていたら、最も貧しい人々は彼を受け入れなかったであろう。それで彼は世の大多数の人々のように低い境遇を選ばれたのである。同じ、仲介ですが、信仰は見える証拠にはよらないというところです。同じこのピリピの仲介ですけれど、天を去り、死のために世界から世界に来られる前のキリストは、どの天使たちよりも背が高かった。彼は堂々としておられ、麗しかった。しかし、地上で奉仕を始められた時、彼の背は当時生きていた一般の人々より少し高かっただけであった。もし彼が高貴な天の形を持ったまま、来られたなら、人々は彼の外観に引きつけられ、信仰を働かせることなく、彼を受け入れたことであろう。キリストをメシアとして信じる人々の信仰は、見える証拠に頼ってはならないものであった。彼らはキリストの人間的な魅力によるのではなく、彼のうちにだけ見られる品性の卓越さの上に彼を信じるのである。その品性の卓越さは他の人のうちには決して見られなかったものであり、また見ることのできないものであろう。まあ、皆さんもここで、自分は驚いたんですけどね、前の方にこのキリストは地上に来られる前は天使たちよりも背が高かったんですね。彼は堂々としておられたと。こういうのを自分は、新鮮に新しくね、これを知ることができて、本当にイエス様のをもっとはっきり知る、天におられたイエス様のことがね、ここで理解することができました。 次に、キリストの天の聖女における罪人のための忠報について見ていきましょう。天における聖女の大祭司キリスト、ヘブルの手紙の8章からですが、一節、以上述べたことの要点は、このような大祭司が私たちのためにおられ、天にあって滞納者の御座の右に座し、人間によらず主によって設けられた真の幕屋なる聖女で仕えておられるということである。第一、第二、第三天使のメッセージに関する私たちの信仰は正しかった。私たちが通過した道しるべは不動である。読みの勢力はそれらを基礎から引き裂こうと試み、うまくいったと思って勝ち起こってもそうはいかない。これらの真理の柱は永久の丘のように固く立ち、サタンとその軍勢と結合した人間のあらゆる運動にも動かされない。伝道上巻の302ページから、私たちはこうしたことがその通りであるかどうか知るためによく学び、常に聖書を研究していなければならない。今、神の民は天の聖女を見つめていなければならない。そこで私たちの大いなる大祭司の審判の働きにおける最後の務めが行われ、彼はご自分の民のために取りなしておられるのである。キリストの贖罪の働きの中心、の中心というところを見ていきたいと思います。キリストは今どこにおられるかということを私たちは知ることは非常に重要ですね。現在地がわからなければ正しい、目的に向かって行くことができませんよね。どこに、で、私たちの、神様が、イエス様がどこにおられるかということもわからなければ、私たちは祈りをどこに捧げていいかわからないですね。聖女と調査審判の問題は、神の民によってはっきり理解されねばならない。すべてのものは、自分たちの大いなる大祭司、キリストの立場と働きについて、自分で知っている必要がある。そうしなければ、この時代にあって、必要な信仰を働かせることも、神が彼らのために計画しておられる立場を占めることもできなくなる。一人一人の魂は、救われるか、滅びるか、そのどちらかなのである。各自は今、神に裁かれようとしている。各自は大いなる審判者と顔を合わせなければならない。とするならば、審判が始まり、数々の書物が開かれる厳粛な時のことをダニエルと共に定められた日の終わりに立って、自分たちの分を受けねばならない厳粛な時のことをたびたび瞑想することは、すべてのものにとってどんなにか重要なことであろう。こうした問題について、これ大総統下巻ですけど、220ページですが、こうした問題について、光を受けた者は皆、神が彼らに委ねられた大いなる真理について証言しなければならない。天の聖女は人類のためのキリストのお働きの中心そのものである。それは地上に生存するすべてのものに関係している。それは贖罪の計画を明らかにし、我々をまさに時の終わりへと至らせる。で、義と罪との戦いの最後の勝利を示してくれる。すべてのものがこれらの問題を徹底的に研究し、彼らのうちにある望みについて説明を求める人に答えることができるようにすることは何よりも重要なことである。 伝道の上巻の303ページ。キリストが聖女を清めておられる間に、地上の礼拝者たちはその生活を注意深く吟味して、自分たちの義性を、品性を、義の標準と比較してみなければならない。デビュー&ヘラルドですね。もうやがて終わりますけれど、ミニストリーオブヒーリングの、449ページから450ページにかけて、永遠の命の教育ということで、地上での修正の仕事は永遠の命への準備であり、地上で始まった教育は、この世で完成するものではない。それは永遠に続き、絶えず進歩して、決して終わることがない。贖罪の計画の中にある神の愛と知恵が、ますます完全にわかるとともに、救い主がその子を生ける水の源に導き、豊かな知識をお与えになるのであると。そして、神の驚くべき御業、すなわち宇宙を創造し、支えておられる神の力の証拠が、日ごとに新しい美しさをもって理解され、御蔵から輝き出る光に照らされて、不思議であったことも明瞭となり、今まで どうしてもわからなかったことが簡単なことであったのを見て、簡単な事柄であったのを見て、人々は驚きに満たされるとありますね。そして、私たちは、これは、ここで皆さんまた対決しそうですから、もう一曲バイオリンを、雑音に聞こえるかもしれませんけど、ちょっと、調弦がずれてるかもしれませんね。ちょっと、神様に感謝してですね、賛美することは非常にいいことだと、この伝道の中にも書いてありました。だから音楽、伝道するときにね、音楽も取り入れたら非常にいいようですね。ホワイト人は、それを進めているようです。退屈しないように。まあ、まだ、まずいんですけどね。本当に、喜びをですね、神に感謝して、賛美。間違うとこもいっぱいありますけど、そこはちょっと割引してくださいね。喜びの歌を賛美いたしましょうね。ライク。いかがですね。 見苦しいところすいません。なかなかうまくいかないもんですね。 10% しかできます。皆さん目が覚めたでしょうか。もう少しでこの下手な音楽家の演奏を聴いてくださってありがとうございますね。続きですね。私たちは今鏡に映してみるようにおぼろげに見ている。しかしその時には顔と顔とを合わせて見るのである。私たちの知るところは今は一部分に過ぎない。しかしその時には私たちが完全に知られているように完全に知るのである。キリストが教えになった単純な教訓を教えなさい。彼の国旗と犠牲の生活、彼の謙遜の死、彼の復活と焦点、彼の天の聖女における罪人のための忠報について話しなさい。どの回収の中にも主の聖霊に動かされている魂がある。そういう人々に真理が何であるかを理解する助けを与えなさい。彼らに命のパンを裂いて与えなさいとありますね。ここでまとめたいと思うんですけれど、初めに読みましたように私たちが述べ伝えてないといけないのは、キリストが教えになった単純な教訓を教えなさいと、伝道するときにですね、キリストが教えになった単純な教訓を教えなさい。そして彼の国旗と犠牲の生活を教えなさい。彼の謙遜と死を伝えなさい。彼の復活と焦点を伝えなさい。彼の天の聖女における罪人のための忠報について話しなさいとありましたね。そして抜けてしまった。聖書は、御子イエス・キリスト、キリストを証しするものであるとありましたよね。スタディバイブルの、新約の218ページですね。また、神が使わされたものを信じないから、神の言葉はあなた方のうちに留まっていない。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この聖書は私について証をするものである。しかもあなた方は命を得るために私のもとに来ようともしない。というんですね。だから聖書はキリストを証するものであるということをですね、覚えておきたいと思います。それでは、終わりの賛美歌、契約の虹の68番。 天にいらっしゃいます父なる神様、イエス様と父なる神様を知ることが永遠の命への道であるということを今日はみんなで考察いたしました。イエス様のこの国旗と犠牲の生活、彼の謙遜の死、彼のまた復活と焦点、彼の今天の聖女における炭火のための忠報を私たちが心より感謝いたします。神様のまた愛に私たちも応答するものとなれますように。巷で流行っている新型コロナウイルス肺炎に教会員誰一人また感染することがないようにお守りくださり、また健康を支えください。一日も早くこれが静まって世界に平和が訪れますように。何よりもまた真の神様を見出して誰一人また失われることがないように、私たちまたセブンスデーアドベンチストの責任をメッセージをまた伝えていく器として私たちをまた清めてお持ちください。それぞれのまた心の願いがあると思います。神様が豊かに祝福しお答えくださいますよう感謝し、救い主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。